マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。3月3日でございますね。3月入りました。そうか、もう卒業式とかね、それから入学式とか出会いとか別れとか、そういったタイミングになってきましたね。あ、そう、この間ね、車運転してましたらね、中学生のちょうどね下校時間にぴったりとこう会いまして、あれまだお昼ぐらいだったんですけどね、早く帰るタイミングだったんでしょうかね。こういう時期はね、早帰りっていうのも結構ありますからね。でその時ね、めっちゃ雨降ってたんですよ。天気は良くて青空なんだけど、雨ずわーってものすごい降ってるような不思議な天気で、でね、何がすごいなって思ったかっていうと、中学生の皆さん全く動じないんすね。傘差してないんすよ。傘差してないのに空を見上げるでもなく、小走りになるわけでもなく、普通に友達と会話しながら、ずぶ濡れになりながら歩いてる男女の皆さんみたいな、これすごいなと思うけど、でも確かに自分もそうだったなっていうのを思い出しましてね。いや、今だったら嫌ですよ。ちょっと雨降ってきただけで、なんかもうすぐ軒下に隠れたい、雨がちょっと収まるの待とうかとかね、わーって降ってきたら、うわ、ジャケット濡れる、シャツ濡れる、ネクタイ濡れる、革靴べちゃべちゃになったらこれまた乾かすの大変だし、磨くのも辛くなるだろう、いろんなこと考えてもね、死に物狂いでその場からこうなんとか雨宿りができるところまで走ろうみたいなことになるんですけど、中学生たちのあの落ち着いた堂々としたウォーキングスタイルいやー、これ何なんすかね。でもこう考えてみると、小学校の時もそんな気にしなかったですもんね。これ極端に言うと、雨じゃなくて大雪なんか降っても、大人になった今はね、うわ雪だ嫌だってなるけど、小学生の時は楽しかったですしね。このなんていうか、分岐点ってどこにあったんですかね。もしかしたらあれかな、例えば中学生のことで言うと、その濡れることに対する抵抗感を感じ始めてからってことになるのかな。だって高校の時も私ね、自転車通学してましたけども、全然その雨が降ってカッパ来たっていう記憶もほとんどないっていうことで、でクラスに行ってべちゃべちゃなままいたもんな。なんかいいですよね、そういったことにとらわれない心。これちょっと考えすぎですかね。まあそんなエピソードというかね、そんな子供たちの姿見てましたけど、そうなんですよね。うちの小学生の娘が今年6年生で、いよいよまあ卒業ということになります。これでね、私も子供たちがたくさんいましたけども、いました、ちょっと日本語難しいな、いますけども、保育園から全員が出て、そして次は小学校から全員が出るというタイミング、なんか寂しいいいなという感じがいたしますけどもね。それで先日ね、感謝の集い、ありがとう会みたいな、そんなイベントがありまして行ってきました。本当はね、あの授業参観という日なんですけども、6年生は、ありがとうの集いみたいなことに趣旨が変わってて、お父さんお母さんは体育館に行って、子どもたちからのありがとうの出し物をいろいろ見るという時間がそういえばありましたね。私ね、子供たちたくさん卒業してきましたけど、実は見るの初めてだったんですよ。だからね、うちの妻はどんな内容かっていうのはなんとなく分かってたみたいですけど、私は全く知らずに行きました。でなんで行けたかっていうと、これも不思議なもんですよね。本当はね、仕事予定入ってたんですよ。だけどね、昨今のいろんな事情によりキャンセルになって、それで行くことができた。だからそう思うとね、このキャンセルもまあありがたいというふうに受け止めなきゃいけないなと思ったりね。だって仕事がそのままあったら、もちろん仕事には感謝ですけども、子供たちのそういったね、ありがとうの集い参加せずに私終わるところでしたからね。なんか悪いこともあればいいこともあるんだなっていう感覚はありましたけど、まあそこに行きましたら、子どもたちだけで運営する行事でした。先生たちはね、近くにいるんですけども、ほとんど口を挟まずに横の方に立って見てるだけなんです。ずっと大人たちが着席したところから、最初の MC から全部6年生の子たちが進めていく、そんな流れでした。びっくりしましたね、最初の女子児童 の MC ご挨拶、もうほとんど大人ですよ。もしかしたら私らよりもおしゃべり上手なんじゃないかっていう、この落ち着きと安定感だけどね、保育園の時の顔とか覚えてるんですよ。こんなに人って成長するんだね。6年間でこんな成長してるのに、コンプレッサーさん6年間で何成長したんだろうとか思いながらこう見てるとね、口ポカンと開けたまま見てると、まあ様々な出し物がこう出てくるということでね。でね、面白いなと思ったのは、カメラとかそれからビデオカメラ、写真撮影動画撮影禁止なんですよね、うん、これいいですね。普通のその学習発表会とかだったら映像に残さなきゃっていう思いがすごく強くって、画面越しにどうしてもね見る時間の方が長くなりがちで、またねそういうお役を例えば妻からとかね旦那さんからこう言われて仕方なく画面越しに見てるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私結構そのタイプでね、妻は裸眼で見て私はずっとビデオカメラで見るというそういうタイプだったんですけども、だからそういうのがねダメですよってことになってるからね、みんなちゃんと目で見ようとするんですよね。やっぱこうやって自分の目で見るってやっぱいいですね。実際に子供たちが一生懸命ね歌ったり、それからメッセージを伝える、そういったのをしっかり見るっていうのは本当になかなか心に迫るものがありました。ただね、自分の子供がどこにステージ上に行った時立つかっていうのは事前にわからないですから、自分の座り位置も決めようがないというかね、流れで座っちゃうところがあって、私本当なんか運悪い感じの席に座ったんですよ。客席があって不景席があって10列ぐらいになってるんですけども、ちょうどね私の左斜め突き当たりぐらいに娘の立ち位置があって、でその私の座ってるところから娘の立ち位置までの流れのラインに多分ね同じぐらいのところに子供たちがいる親が集まったみたいな、だから自分の子供見るために全員ちょっとずつ右に頭傾けていく感じになってるんですよ。伝わります？そうなるとね、私も目いっぱいこう首を90度体曲げないと自分の娘見れないみたいな、なんかぐにゃーってこう前列から曲がっていこう親たちが見てるみたいな変な感じになってて、前から見たらエグザイルみたいに見えんじゃないかなとか思いながら、なんかその辺勝手に面白いなと思いながら見てましたけども、いやでもなんかね感動しましたね。でね、あの娘帰ってきて聞いたんですよ、どうやったって聞いたら、まあ終わったよみたいな、なんかやっぱ年頃なんでしょうかね、そんなにこっちが期待するような感想っていうのは特になかったですけども、私ね思い出したんですよ、自分が小学6年生の時のこと。やっぱね最後のこういう時ってもっとなんかこう感動して、もしかしたら俺涙出るかもって思ってたんですよね。だけどね実際その時ってもう自分で演じることに精一杯で、自分の喋ることとかそっちのことばっか精一杯で、なかなかねその感動というか感激したっていう記憶はあまりなんかこうなかったんですけど、もしかしたら娘もそういう感じなのかなと思ってね。でもなんていうか、その時よりも親になって今娘が成長した姿を見る今の方が感動してる、この感覚っていうのは自分が小学6年生の時のそことリンクしてる部分があるから、まあきっとね娘も自分が大人になった時にね何か感じるところはあるのかななんて思ってるんですけどもね。でもね、まあそんなことを言ってるとね、今日の朝なんですけどね、たまたまある企業の経営者の方のお話を聞いてたら、その方がねあれなんですよね、その子供がちょっとできなかったっていう話をされまして、なんかそういう話聞くとね、あなんかこのラジオで自分自身がその子供の話ばっかりしてるななんてことをふと急に思ってね、そっかそういうふうにやっぱり悩んで苦しんでる方もいらっしゃるんだよな、そういった方々のことって全く私意識することなく今まで喋ってきたなって、なんか難しいところに今トーク入ってますけど大丈夫かな俺みたいな感じもしますけども、ただねやっぱりその方はその方で辛い時期があったけども、それを受け入れたところからなんか自分の人生が変わってったっていう話を聞いて、あそうか、そういったこともプラスに、プラスにっていうかそのまますんなり受け入れたところからなんか人生が好転してくっていう、そういった話を聞いた時になるほど勉強になるな、いろんな方々がいらっしゃるわけで、そして喋ってるね、私はこの番組では毎回私ですけれども、聞いていただいてるリスナーの皆さんっていうのはやっぱりいろんな感覚感情そして経験をお持ちの方々なわけで、でもそんな方々からこの番組いつも聞いてますよ、 なんか楽しいんですよねとか、やっぱりいろんな方から言っていただけるっていうのは非常に嬉しくって、私はね自分で感じてることしか喋れないですけども、その中からいろんな風に受け止めて感じて何かのきっかけにしていただいてる方っていうのは間違いなく、私の耳にも伝わってきてるわけで、ラジオで喋るお仕事の責任っていうのを感じながらも、でも自然体でね作ることなく私自身が自分で喋れるようにしっかりといろんな経験積んでいきたいななんてね思ったエピソードでございましたけどもね、なんかえらい真面目な感じになっちゃったけど、時間なんでこれで CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
はい、エンディングの時間です。そうなんですよね、世の中もう春休みみたいな空気感がもういろんなところに溢れてるんじゃないでしょうか。もう入ってる方、まだ入ってない方、いろいろいらっしゃると思いますけど、春休みにねおすすめなのはマジックショーですよね。一つ思い出作りに私たちお手伝いさせていただきます。私たちっていうのはね、私とそれから、アシスタントのトムヤン、一緒にね皆さんに楽しんでいただける時間提供しようということでね、これが使命だとばかりに、マジックの方いろいろ研究しながら頑張ってますんで、ぜひ、コンプレッサーさんのマジックを見たい、またはうちの学校保育園いろいろ盛り上げてほしいという方いらっしゃいましたら、私のホームページの方からぜひお申し込みいただければと思います。ホームページの方には、私の AI スタッフの青ちゃんもいますんで、チャットボットで、ね会話していただきながらお申し込みいただくのもなかなか楽しい作業でございます。ぜひチェックいただければと思います。私のホームページはマジシャンコンプレッサー、それから富山のマジシャン、そういったキーワードで出てきますんで、ぜひ一度チェックしてみてください。日々の活動なんかもね、結構ブログなんかもまめに書いておりますので、ラジオを聞いててなんか気になるという方もしいらっしゃいましたら、文章バージョンのコンプレッサーさんもぜひ味わっていただければ嬉しいななんて思います。そしてね、あのメッセージなんかもねぜひ送っていただけると、ほとんど読んでませんけども届いたものは拝見させていただいておりますので、ぜひお待ちしております。ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。